牛舎の時間でございます。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。牛舎でございます。本日は4月4日日曜日でございます。今日はね、天気が悪くなるという予報でしたが、まあ、日中はなんとか雨降らず、私も今日はあの昼間撮影だったんで、出かけていたんですけれども、雨にたたられることはなく帰ってくることができました。今も雨も止んでいるのかな。来週、まあもうね、今日明ければ4月5日月曜日の、早いですね、4月も第1週が終わりましたから、あっという間にこう時間は流れていくものでございますけれども、世の中まだまだね、コロナで騒動が収まらずという感じでございますけれども、本日はですね、まあ、日曜日なので歴史のお話ということをしたいんですが、私が小説で出しました、もしも徳川家康が総理大臣になったらですね、まあ、今あの非常に好調な評判をいただいておるんですけれども、まあ、それに伴ってですね、この閣僚のお話なんかをしたいなというふうに思っております。それではしばしお耳を拝借いたしますということでございまして、本日取り上げるのはですね、まあ、この小説の中で、まあ、ある意味主役の一人とも言ってもいい豊臣秀吉を取り上げたいというふうに思います。秀吉という、ね、人物はもうほとんど日本中の人が知っていると思うんですけれども、まあ、イメージはね、こう 農民から成り上がっていって最後は天下人になるという、まあ、非常にロマンチックなね、そして、まあ、こう出世街道の活劇みたいなところで囚われる人が多いかなというふうに思います。まあ、ハマリ役でね、まあ、あの大河ドラマなんかでも、もう秀吉の役っていうのはたくさんの人がやられてますけど、まあ、いろんな描かれ方があるんですが、まあ、原則的にはコミュニケーション能力がめちゃくちゃ高くてですね、そして機転に利き、ユーモアがあり明るいという、でその反面、まあ、こう権力者にありがちなですね、腹黒いところもあるみたいな、まあ、そんな描かれ方もするんですけども、意外にこの秀吉という人物のその政策的な話っていうのはね、あまり皆さん触れられていないと思うんですが、私はですね、やっぱり豊臣秀吉という人物がいなければ江戸幕府もできなかったし、現在の日本の形というのはね、作られなかった、まあ、その意味ではですね、織田信長よりもはるかに豊臣秀吉の功績は大きいというふうに、思ったりしております。信長はね、まあ、もちろんその天下統一目前に亡くなってしまっているので、信長がやりたかったことっていうのがどういうことなのかっていうところっていうのは、まあ、いまいち見えづらいところがあるんですけども、多分有名な例えば楽市楽座っていうのは信長の発想ではなくてですね、もともと越前朝倉家、それこそ信長がね滅ぼした朝倉家なんかもやってましたし、斎藤道三なんかもやってましたし、まあ、あの一部ではすでに行われていた政策を信長が取り入れて、それをさらに、まあ、良化させたという意味で、ゼロ発想ではないですね。やっぱり信長の発想の素晴らしさというのは先頭のところにあるんですけれども、なかなかその政策のところで言うと、まあ、非常に商業を重く見たというところは信長の功績ではあるんですが、まあ、その例えば領内のところでね、道路を大きく作るっていう、これも道路を大きく作ったっていうのは表門があって城下町があってっていう、こう安土城のね出来上がりなんかあるんですけど、これもまあある種やっぱ戦闘に伴うその利点の方が大きかったんで、まあ政策というところまでいけるのかっていうとちょっと疑問が残ると。一方秀吉はですね、例えばまあ皆さんがまあ教科書の刀狩り、まあ、いわゆるその武器をね、非武装化してい、くっていうことだったり、それから太閤検地なんていうのね、太閤検地に至っては検地そのものが今まで行われていかなかったものを検地を行うことによって、正確に石高を測るというね、まあ、その石高が正確に測れると数値計算ができるので、いわゆるまあ経済政策のもう本当初歩的なことができるようになる、まあ、このことによって、まあ、経済という概念、まあ、それまでね戦国時代っていうのはもう経済もへったくれもんも、まあ、あの生きるか死ぬかだったところに、経済 を回すことによって世の秩序を保っていくっていうことが考えられると。あと、まあ、あの大判、天正大判っていうね、あの小判大判金ですね、これでいわゆる貨幣を作るっていうのも秀吉が行った大きな重要政策の一つですし、そしてキリスト教を禁じるというね、ところも、これはまああのよく江戸幕府がやったというふうに思われがちなんですが、原則的にはですね、秀吉が最初に決断をしているところなので、 これも大きな政策の一つ、まあ、当時はそのイエズス会なんかもそうですけども、キリスト教の、まあ、宗教を伝来から、まあ、相手国へ攻め込むっていうことが常態化している中で、日本をですね、そこから、まあ、救うまではいかないんですけども、まあ、やっぱりそこに危機感を覚えたっていうのは秀吉の、まあ、非常に先見の明のあるところだというふうに思っております。で、家康はですね、まあ、ほぼこの秀吉の基本政策をですね乗っ取った形で江戸幕府っていうのを作っていると。だから、まあ、豊臣家ってね滅びているわけですけども、まあ、豊臣政権と後のその江戸幕府っていうのは断絶しているわけではなくて、この2つは連鎖をしているという、まあ、あの家康自体がね豊臣政権の中の筆頭大老、筆頭家臣だったわけですから、まあもちろんその政権の中に、家康自体がいたということはあるんですけれども、原則的にそれを引き継いでいっていると。で、引き継いだことによってこの国の国家独立体制と、それから治安体制と秩序体制が取れていくということを考えると、やっぱり秀吉が残した功績というのは大きい。もし、まあ、秀吉はね後のそのいわゆるこうあの朝鮮征伐というね、こう朝鮮に戦争を仕掛けるという、まあ、非常に大きな、まあ、政治的失策ですね、まあ、これは失策と言っていいでしょう、犯したことによって大きくその評価を下げることになるわけですけれども、それ以外の点においてみれば、町づくり、城下町づくり、まあ、町を建造物をたくさん建てることによってそこに雇用を生んで、町を整備して商業を活発化させて、一方対抗検知を行うことによってその石高を正確に測るということで、より効率的な収穫、まあ、経済発展というものを基礎作る、一方その侍ではないところを非武装化することによって、まあ、紛争を避けていく、治安維持をしていくなどと、いわゆる近代国家に近い形を取ったというのは秀吉のやっぱり功績だではないかなというふうに思いますが、あまりねここ語られることないんですよ秀吉って。やっぱりあまりにもその人生がドラマチックすぎて、そこを語られることがなく、どちらかというとその秀吉がやった先見的なものっていうのは、まあ、信長の方にどちらかというと評価が偏っているっていう、そういう向きがある。まあ、もちろんその信長がひょっとするとですね、秀吉がその信長の発想をより生かしたということがあるかもしれません。それは信長と秀吉の関係性でね、上司と部下ですから、上司がそういう話をしていたのを部下の秀吉が聞いていて、それを発展させたのかもしれませんけども、まあ、これは資料に残ってるわけでもございませんし、実際これをやっぱ形にしてやるっていうことの方が大切なことなので、まあ、それは秀吉のやっぱり評価として、捉えた方がいいんであろうというふうに思います。現在ですね、そのこのまあ物語ではこの秀吉が非常に中核を成して、この現代のねそのこのコロナに乗っても経済という部分で立ち向かっていくというシーンもたくさんあるんですけれども、このあたりもぜひ読んでいただければなというふうに思います。まあ現在ね、その大阪は今コロナがすごく増えて、非常に大変な状態になっております。リーダーの、ね、吉村知事も、まあ、これね、ものすごくやっぱりこうそのトップっていうのはね、やっぱり大変だなと思うのは、やっぱりこう、うまくいかないと当然こうそれに対する不満が出ますし、その不満に対してやっぱり対処せざるを得ないというところもありますし、そういう意味ではなかなか大変な仕事ではございますけれども、ここはね、やっぱりこう何が正解かっていうのはまだ誰も分からないというところでございますから、まあ、一人一人が気をつけて、自分のことだというふうに、まあ、もちろん皆さん考えてると思うんですけども、考えていかなければいけない部分かなと。でこの大阪の状況を見ているとですね、なかなかこれ、やっぱりすぐに収束というわけにもいくまいと、私はまあこれひょっとすると年内続くんではないかというような、まあ、感想も持たざるを得ないなというふうな流れになってきておりますが、果たして、まあ、夏のあたりでね、まあ、オリンピックどうするかとかいろいろあるんですけれども、この辺もしっかり見ていきたいというふうに思います。で、まあ、このもしも徳川家康が総理大臣になったらっていうのは、まあ、何もそのスーパーカリスマが現れて全て解決っていう実は話ではなくて、そうではない展開になっておりますのでね、 ぜひ皆さんご一読いただければと。で、読んでいただいたらね、ちょっと感想なんか寄せていただけると私とても嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日の勇者の時間はこの辺りにしたいと思います。明日から月曜日、皆さん頑張ってまいりましょう。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さようなら。